皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンパーゾアの岡本美沙がお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして気持ちが豊かになりますようにという心を込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて1月16日、寒い日が続きますけれども、おかわりございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
1月ももう中盤ですね。
もうね、
ねえ、
年末年始ご挨拶した思ったらですね、
あっという間ですね。
あっという間に1月の中旬になりましてね、
本
当にもう鏡開きも終わって、またもう
そうだ、
あっという間に2月3月になりますよ
ね。え、
はい、
今ちょうど一番寒い時期じゃないですか。
はい、
まあ、帰る時間が私いつも、まあ、0時過ぎるんですけれども、うん、車の外気温が家に着く頃にはマイナスなんですね、今の時期。
なるほど、まあ、地区によってはね、
ねえ、まあ、そうですよね、
沖縄はね、
あ、そうですね、
暖かいですけど ね、
そうですよね、まあ、マイナス、まあ、私たち兵庫県の奥なんですけれども、やっぱ12月半ばからやっぱりマイナス1度2度マイナス4度、去年なんかマイナス7度になってましたからね、
まあ、北海道はもっとすごいです
、ね、そうそう、もっと寒いですよね。まあ、都会の空気のと違ってこうキーンと冷えてるんですよね。まあしょうがないですね、はい、今の時期はね、はい、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、1月19日までの期間は小寒です。まだ大寒という一番寒い時期をね、来てないんですけれども、本当に寒い時期ですね。そういえばこの時期、はい、召喚、体幹の時期にね、高校時代剣道部だったんですけども、寒稽古っていうのがあるんですよね、
はいはいはい、
まあ、寒いですよ。そして、その二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72項、19日までの期間は雉初めて鳴くという時期です。雉はね、日本の国鳥だそうですけれども、もう桃太郎とかにもね、民話とかことわざにも多く出てきますけれども、はい、キジって地震を人間に教えるんですって。一番早く予知する鳥だそうですよ。 うちの近所もキジいますけれども、なんかね、めちゃくちゃ綺麗な色なんですよ、オスって、
ね、
くじゃくしてます、
はい、してますしてます
すごいですよね、犬の散歩であったりするんですけれどもね。さあ、お正月、ジョスさんはどんなお雑煮食べました？
お雑煮ね、
はい、
お雑煮はやっぱり白味噌、関西風でいただいたんですけども、
あ、ど、ね、うん、
まあ、全国ね、いろんなお雑煮があるっていうことなんですけど ね、
言いますよね。私も関西なんですけれども、でもね、うちの家はおすましやったんですよ、
うん、
なんでか分かんないんですけどね。で、なぜね、お雑煮のことを聞いたかと言いますと、
はい、
私自然保護観察指導員なんですけども、うん、その前2ヶ月2回かな、雑誌が届くんですよ、自然保護というね、はいはい、でその特集がね、今月1月2月号は、
うん、
お雑煮の謎を追えという
なるほど、ね、興味深いテーマですね。
でしょ、だからこれは面白そうだなと思って読んだんですね、うん、そしたらね、面白いことが書いてあったのですよ。それでちょっと今日は皆さんにね、はい、お伝えしようかと思ってお雑煮の話をしてみようかと思いました、うん、日本全国お雑煮マップっていうのがついてましてね、これ、
はいはいはい、
このあれにね、
うん、
で、まあ、日本の地図が書いてありまして、大概ね、どうもこの日本地図を見てみるとおすましがほとんどなんですね。
あ、そうですか、
うん、
ただご当地の沖縄は情報によるとお雑煮は
みたいですね、
あんまり食べられないっていうようなこと、どうなんですかね、
これの
沖縄の皆さんにもう一度聞きたいと、
ね、聞きたいですね、教えてほしいですね。関西に住んでるけども実はおすましだよっていう人とか、いや、うん、うちは 関西じゃないけど白味噌だよっていう人あるかな、ちょっとまた教えてくださいね、うん、で、皆さん教えてください、リスナーの皆さんで。沖縄の方はこう見てみたら豚肉の正月料理って書いてありますね。でね、うん、こう地図のお雑煮マップ見てみますとね、関西が大概白味噌って書いてあるんです。やっぱりだから女子さん関西やからそうなんでしょうね、うん、でちょっとね、島根県とか鳥取県の辺が小豆ってなってます。でね、これなぜ今日お雑煮の話したかって言ったら、お雑煮とこの日本の地質の科学、
うん、
地質科学っていうかな、それが深く関係してるそうですよ。
あ、地質
そう、ちょっとびっくりするでしょ。はい、こんなお話を今日してみたいなと思っております。ラップオーシンクス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして、CM の後は今週の曲、後半は前半の続きでね、お雑煮のお話をしてみたいなと思っております。素敵な30分を。ラップオーシンクス、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、先週に引き続きまして、今日はですね、
はい、
腸内環境を整えるのはですね、
ええ、
口腔ケアが大切だという先週お話しさせていただいて、今日はですね、
はい、
その口腔内のですね、このバランスと言いますかね、
はい、
整えるためにできること3点ですね、
はい、3点、はい、
本来もちょっとあるんですけどね、今日は3点絞ってね、お話したいと思うんですよね、
はい、お願いします。
口の中のね、口腔内ケアすることによって、
はい、
免疫力もアップしますんで、ぜひ皆さんですね、今から申し上げる3点ですね、
はい、
少し日頃の生活で、
はい、
意識づけしてほしいんですけど、まず、
はい、
口腔ケアで予防する一番大切なことはですね、意識してよく噛むということなんですね。これ私いつも反省させられるんですけども、うん、
はい、
まあ、よく噛んでですね、食べることでですね、
はい、
やっぱり口の中のですね、唾液のね、
はい、
分泌量も増えますし、
うん、
口腔ケアね、非常に大切なことなんですね、
はい、
ですから大体言われてますのが一口30回噛むと、なかなかできないんですよ、うん、私もすぐ
ね
飲み込んでしまうタイプなんですけど、皆さんぜひですね意識してよく噛むということも心がけていただきたいと思います、
はい、
まず1点目それですね、はい、2点目はですね、これ私もですね心がけてるんですけど、実は3ヶ月に一度はね歯医者さん行ってね、
はい、
この予防するためにね、
うん、
口腔内のですね、
はい、
検診を受けてほしいんですよね。
これは言ってますね。
これはもう歯医者さんの宣伝じゃないんですけどね、
う
ん、
そうですね、必要ですね。
ぜひですね、うん、よくね、歯医者さん行くときちょっと歯が痛くなってから行くとか、
そうですね、
歯の調子が悪くなってから行くケースが多いと思うんですけどね、
うん、
口腔ケアをですね意識して予防するためには3ヶ月に一度はね歯医者さんでねぜひ検診していただいて、
はい、
口の中のね、
はい、
問題といいますかね、
はい、
見てもらうというのが非常に大切です。
そうですね。
それから3点目、
はい、
これ皆さんね、私もねちょっと勉強したんですけどね、
はい、
カテキンって聞いたことあります？
お茶のやつね。
そうなんですよね、
うんうん、
緑茶に含まれてますね、カテキン、
うん、
これがですね非常に口腔ケアに大切なことになっておりましてね、これ、
はい、
カテキンを取ることによってね、歯石のね、付着を予防するという効果があるらしいんですよ。
なるほど、すごいね。
ですから、緑茶をね、うん、できるだけ飲むんですけど、もう一つポイントがありまして、これはですね、水出しで飲みたい。
あ、そうなんですか、水出し。
温かいお茶飲みたいというふうに皆さん意識されると思うんですけどね、緑茶を、お湯で入れるとその効果がね得られないというようなデータもありまして、
は
い、
なるほど。
できるだけ緑茶を水出しで飲んでカテキンを、うん、取っていただくと、
なるほど、
いうのも大切です。
へ、
今申し上げましてよく噛んで、
はい、
3ヶ月に1回は歯医者さん、そして緑茶、
はい、
水出しで飲んでください。
わかりました。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things
Huh? 旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならほれお肌きれいな病院さんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは映画空と土の、テーマ曲で空と土でした。これも、新しいアルバムの中に収録させていただいてます曲ですが、映画空と土ですね、2月4日他に大阪重曹のシアターセブンでの上映が決まりました。
ミサップの初映画監督作品ですね、はい
はい、ですね2月4日14時から、
はい
はい、イベントをさせていただきます。
初上映、
はい、初上映披露上映会ですね、これですね、クラウドファンディングでお世話になった皆さん方のように、用意したんですけれども、だけどもそうでもない方でもぜひご参加いただけますので、コロナとかが、ね、ありますので、うん、必ずなんだお申し込みをいただきたいんですね、はい、私のホームページの方でご案内してますので、見ていただければなと思っております、はい、ぜひ皆さんご参加ください。ピアノも私弾きますのでね、
わ楽しみですね、
はい、月とトロッコをやらせていただこうかなと思う。簡易版の方をやらせていただこうかなと思う。
トロッコってどんなんですか？
映像とお話をミックスさせた11月の9日にね、去年の命見つめてのイベントで、うん、させていただいたものなんですけれども、それを簡易版をちょっとね、短い版、少しだけ短いんですけど、それをちょっとやらせていただきます。私一人で演奏します、はい、はい、お話になってますからね、見やすいんじゃないかなと思っております。それとですね、私のお友達なんですけれども、愛媛県のね、
はい、
お友達なんですけれども、沖縄フェスタというのが開催されるそうで、
愛媛県で、
はい、愛媛県のですね、県民会館、
はい、
はい、ご存知ですよね。なんかさっきジョスさん知ってるって言ってはったから、沖縄フェスタが、うん、四国2022年っていうのがイベントが開催されるそうです。これは5月5日と6日なんですが、うん、愛媛県県民文化会館の方で、ご存知ですか？
県民文化会館は知ってます。
ね、そう、ね、
はい。
で、これはね、なんかね、いろんなライブがあったりとか、うん、なんか体験コーナー、
うん、
館から三線生活、制作体験、これちょっと行ってみたいな、
うん、
制作体験とか、
はい、
シーサー作りとか、
ほう、
三線体験とかね、なんかすごく面白そうなんです。エイサー体験とか、はい、まあ、こういう体験コーナー、それとあと沖縄からのねゲストライブがあったりとか、これはね5月6日ですね、メインホールの方であったりとかね、うん、なんかすごく楽しそうなイベントがありますよ。あと5月5日は、映画上映、チムグリサという菜の花の沖縄日記という映画が上映されるそうですよ。これはちょっと皆さんお近くの方ぜひ行ってみてはいかがでしょうかね。
はい、
はい、まあ、こんなまたね、詳しいことを分かり次第もっと情報をお伝えしますけれども、このね、イチャリバ兄弟っていうのが今年の合言葉なんですって。
うん、
出会えばみんな兄弟って、うん、沖縄らしいですよね。
はい、
はい、まあ、これもね、ぜひ皆さんご参加いただければなと思っております。そしてお雑煮ですけれども、
はい
はい、この全国マップ見るとね、
うん、
例えばここに一番先に載ってた記事として、新潟県の村上というところ、
う
ここは鮭の産地なんですって。
はい。
で、もうあの1000年前にね、平安時代ですね、うん、村上の鮭というのが加工品としてね、京都に租税として納められてたほど、鮭がすごく有名なんですって。だから、そこの地の新潟県は鮭のお雑煮が、
うんうんうん、
ということなんですね。まあ、要するにご当地ということですね。そして、瀬戸内海。瀬戸内海は、ふぐだし雑煮。
ああ、ふぐといえば山口県ですね、
うん。あ、そうですか。それとかね、はい、あ、これ香川県ですね。
あ、香川県。うん、
で、アナゴは、兵庫県の、うん、神戸市ですね。うん、そして、カキ。これは広島。うん、っていうふうに、瀬戸内海のね、
うん、
お雑煮は、すごく多様で美味しいの、
うんうんうん。
なぜかっていうとね、瀬戸内海っていうのは、もうちょっと見たらわかるようにね、すごく海峡がすごく多いじゃないですか。
はいはい。
ね、狭いところが、うん。だからすごくね、潮の流れが、うん、あるので、あったりとか止められたりとかいろいろあって、すごく自然がね、
うん、
たくさんのその生物を多様性があるんですって、
うんうん、
瀬戸内海というのは、もうよくご存知だと思うんですけれども、うん。ということはどういうことか、なんでこんなことになったかというとね、昔からこの辺はね、もう約300年前に大きな地震があったんですって。うん、で、こうプレートがギュッと縮まって、あんな風になったんですって。狭くなったんですって、うん。ということはそういうことがあったから、すごくたくさんの多様性がで、いろんな生き物が住んでるんですって。すごいでしょ。なんか
瀬戸内海です、
うん、瀬戸内海ということはね、
うん、
お雑煮というのは変動体の民と私たちは変動体のところに生きてるんです。日本っていうのはものすごく地震が多い、
うん、
プレートがすごく多いんですって、
うんうん、
ということはですね、土地の自然とかね、風土に育まれたものがお雑煮なんですって。
うん、
地形とか地勢とか地殻変動の影響がすごく現れてるんですってよ、うん、お雑煮というのは。で、それは世界でもこう稀を見ない日本列島という変動体が生まれたものなんだ、
うんうんうん、
とこう書かれてるんですよね。締めくくられてるわけですよ、
お雑煮がね、
はい。はい。で、これはね、辰巳義行さんという方が、先生という方が書かれた記事でして、この方はですね、日本の地球科学者であって、そういう変動体とかね、そういうことすごく調べてらっしゃる先生なんですって。だから日本はやはりすごく地震も多いし、あれなんでしょうね。例えばね、お豆腐はもともと中国から来たものなんですけれども、それはこうにがりの香水を使ってるんですって、もともと中国は。だから硬い豆腐なんですって、
うん、
ところが日本は軟水なんですよ、
うん、
ね。ってことはにがりの代わりにすまし粉を使うことで、ね、ちょっと軟水で柔らかでこう柔らかいお豆腐が生まれたんですって、うん、それが今日のお豆腐なんですって、
うん、
すごいでしょなんか、うん、ってことは食文化っていうのはこう日本の地形とか、そう変動帯に暮らす私たちのね、そういうことにすごく影響されてるんだな、
なるほど、
というお話なんですよね。
はいはいはい。
まあ日本列島って言うとやっぱり地震が多いので、
うん、
世界的にも有名です。まあ世界中どこでも地震は起きるんですけれども、うんうん、プレートが多いということで有名な、世界一でも世界の中でもすごく多い変動体なんですって、
うん、
なんかそういう考えると何もかもつながってるんでしょうね。
なるほどですね。
自然も変わればお雑煮も変わるっていうふうに、うんう
ん、お雑煮はですね、はい、なぜ正月で食べるか知ってます？
私が思うにね、お雑煮自分が作るときにね、はい、おせちよく作ってたんです、私はね、はいはい、そしたらいっぱいいろんなお野菜が余っちゃうんですよね、
うん、
それをこうまとめて入れてたからかなと思ってたんですけど、違うんですか？何か、
まあ、一説によりますとね、はい、お雑煮には餅入れますよね。
はい、餅入れますね。
餅はね、よく伸びる、はい、ということは長生きすると
あ、なるほど。
そういう意味合いがあるらしいですよ。
なるほど、うん、お餅そうですね、年末年始はお餅ね、
そうなんですよ、
たくさん食べますもんね。
で、関東のね、
はい、
お雑煮は四角いお餅してます。関東というか東日本は。
あ、そうですか。
西日本は丸いお餅。これもですね、私もちょっと勉強したんですけどね、やっぱりその地区によっていろいろあるらしい
です。違うんですね、
はい。
食べ物ってすごいですよね。ちょっともう400キロ違ったらもう違いますもんね。
はい、
ということは、私たちが食べてるのも実はご当地ならではなのかもしれませんね。そうなんですよ。当たり前
やと。で、今日ね、もう一つ面白いこと、1月16日は、はい、禁酒の日って知ってました？
あ、そうなんや。
だからお酒を控えましょうって
面白いな。
正月ね、飲みすぎてね、
はい、うん、毎日あるもんね。なんか何々、車乗ったら今日は何々の日ですとか
って、そうですね、
あるから、はい、毎日あんねんねみたいな。はい、それでは岡本美沙のラフフォーシングス、来週は素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。皆さんのね、リスナーの皆さんのご当地お雑煮のお話も教えてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things!